皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。今さらゲームクラフトのお時間です。このポッドキャストは、アナログゲームを自作したいという衝動に駆られたいい大人たちが、ゲームを作るにはどうしたら何をすべきなのか、素人ながらに語り合い、時には好きなゲームの話題や、最近プレイしたゲームを振り返ったりする、のんびり今さらラジオです。
はい、MC にうぬんです。
そこから自分の声なんですか ?MC さん、バカムシャです。
いや、もうずっとこれでいいんじゃないですかね。MC4、もつゆきです。
やっぱね、噛まないしね。
もう毎回のメールの紹介とか、最初の文句ももうそれでいいんじゃないでしょうか。
ちょっとね、そう思ってたんだけど、ね、とりあえず作ってはいた。
便利ですね。
ね、でも
そこまで、あそこまで喋らせたんだったら、うぬんさんの自己紹介も含めてゆかりさんでいいんじゃないかと思っちゃいます。
そこまでですか。
ちょっとそこは作って、MC っていうのをね、まだね、ちょっとね、一回ね、入力してね、ちょっと音声生成しないといけないからね、そこは。まあ、そんなわけで3人会ですよ。
ですね。
いつもの人がいないんで。
まあ、ついに来たか。
そう。いない。ついに、やつがいない。
うん。ついに、つかまあ、2回目なんですけれど。ちょっとね、家庭の事情で、ちょっと北の方に行っているんで、まあ、今回は3人で頑張っていこうと思います。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ、タカさん。最近いいことありましたか？
最近は
無理やりな進行ですけど、
そうですね、最近は自転車を買ったおかげでサイクリングに出かけることができるようになりました、
素晴らしい、いいことだ。いいですね。僕も今日午前中から行ってちょっと前に帰ってきたところですけども、
ちょっとね、僕は出てこようと思ったら、なんか日差し暑いし、お金ないし、やめました。
悲しい。
悲しい。
僕もね、池袋まで行こうかなと思って自転車出したんだけど、途中で荒川通って、荒川のなんか川沿いのサイクリングロード的なところが、これ走りやすくて気持ちいいぞっていうのに誘惑に駆られて、池袋行きをやめました。
まあね、
でも30キロぐらいそれでも、ゆっくり走って1時間半で、気持ちのいいサイクリングでした。
30キロか、そんな行くのか。
でもね、もう多分ね、もっと行けると思うんだよね。
サイクリングロードあるんだ。僕もよく知らないな、その辺。
全く
どっち方向
ないから。
荒川のどっち方向、北？北向きに走るの、
ね、池袋方面に向かう途中で荒川通るじゃないですか。そっから、左だから戸田公園方面。戸田公園方面に行って、そこで途中で道が切れちゃって。
そういう。
で、じゃあしょうがねえなっつって引き返したんですけど。ただ、今調べると、荒川サイクリングロードって、東京の、終点どこだこれ。葛西臨海公園。
そうなんだ。
から、埼玉を通って、最終的に、群馬入って、熊谷、これギリギリ埼玉か。ギリギリ埼玉か。
熊谷だね。
熊谷手前、まで行くらしいんですよ。調べた感じ。今ちょろっと。多分もっとあるかもしんないよっていう人は教えてほしいけど。
すげえな。あ、そっち側。サイクリングロード、荒川越えて、ああ、なるほどね。なるほど。
ちなみになんか埼玉県庁かどっかでサイクリングロードマップの PDF ファイルを配ってて、
そうだ、
うん、ちょっとこれがね二十何メガもあるから結構重いやつなんだけど、
じゃあ僕もダウンロードしよう。だんだんねそれを制覇していくっていうことですね、これから一本一本。
いやでもそういうのはいいですね。
あれからサイクリングロードで多分ね一本が超長いってやつだから
超長い。
だってこれよく見たら、
うん、
今なんか今出てきたんだけど1都6県の自転車道路って書いてあって、
うん、
ちょっとゾッとしてるんだけど、これはどう見れいいんだこれ。
本当だ、本当は葛西臨海公園行けるの、いいな、行きたい。
こいつはやばいやつかな。
やばいやつ。荒川越えたのはささめ橋越えた。
あ、そうそうそうそう、
やっぱね、うん、だいたいささめ橋か戸田橋があるんです。ここは今日戸田橋を渡って池袋まで行って、でサンシャイン行ってちょっと水族館でも見ようかなって思ったんだけど、すっごい混んでたからやめました。
ああ、今夏休みですもんね。
うん、子供たちがいっぱいだった。
こっちも車が多かったです。
うん、結構曇っててちょうどいい感じで走りやすかった今日。
ああ、曇ってる時は一番いいですね。
うん、
これ、んー、どこら辺がスタートなんだろうな。
うん、
なんか開いた PDF がよくわからんな。
うん、これちょっと Google マップ、
ね、群馬県渋川市から東京ディズニーリゾート周辺まで270キロ紹介してるパンフレットと荒川あたりの4サイクリングロード、
うん、
を周辺を紹介してるやつがあった。
そっか、東京なんだね、サイクリングロード。川越えてるから。
そうそう。
うん。でもちょっと地図で見て、若干衝撃だったのは、うちから大宮よりも池袋の方が近い。
あ、そうなんですか。
うん。それじゃあ、大宮、意味ねえと。
もう一個見つけた後は、荒川自転車道、
うん、
引き自転車道、入間川自転車道、うん、芝川自転車道。この4つを紹介してるやつありますね、
うん、じゃあ今度行きましょう。
はい、
でも多分タカさんの自転車の方が全然早いと思って
る。でもロードじゃないから同じでしょ。
うん、でも手足の長さ、足の長さが違う。
あー、そういうのは大きいですね、自転車。
うん、超頑張った。
うん、
よし、まあそんな、
うん、
アウトドアな今日ですけども、
うん、
どうやってメインテーマにつなごうか。
そちらって雨は降ってないんですよね今日。
うん、今は降ってない。
今日自分、1時半過ぎですねに、ちょっと家を出ることがあったんですけど、
うん、
その時になると、ものすごい夕立が降ってきて、夕立ではないんですけど、まあ、雨がすごい降って、
うん、
まあ、それこそゲリラ豪雨みたいな、
うん、
で、うわ、すごい雨だな、まあ、今日は涼しくなるからいいかと思って、ちょっと出ると、
うん、
家から500メートル、1キロ以内で、
うん、
もう雨が完全に止んで、
うん、
下の道路一切雨が水滴がついてないようなもうカラッカラになってたんですよ、
うん、
で、ええー、と思って、
うん、
え、何、うちの 近所だけとか思いながら、まあ、用事済ませて帰ったらですね、うん、まあ、うん、もう完全にその雨も止んでて、
うん、
うちの近くの道路まで乾いてたんですよ。なんか最近そういうのが結構多くて、
何この狭いね、
狭いっていう、うん、そうなんですよ、狭いところで急に雨が降るっていう、
うん、
この何いつどこで降るかわからない恐怖的な。
おお、そうだね。そう、この世の中いつ何が起こるかわかりませんね。
そうなんですよ、なんか世の中ランダムだって思ってるんですよ。
直接に言ったな。
強引につなげていく。
うん、ありがとう。そう、そんな世の何が起こるかわからない現実をゲームで表現するためにはどうしたらいいか。
あ、ランダム要素ですかね。
どうですかね。
必要だね。
まあそんな感じで今回のメインテーマはゲームにおけるランダム要素についてちょっと喋っていこうと思います。
はい、
はい、ではあれどうやってつながってったっけ。じゃあもつゆきなんか面白いこと言って
。こんな無茶振りする人だっけこの人と。
この空気の中から始まりました。
ウィ
ーこれはひどい、
ね、さあ、
はい、
じゃあ無理やりメインテーマに行きましょう。
行きましょうか。
よいしょって感じで。ね、だからランダム要素ゲームの中で結構そのまあ例えば代表的なボードゲームといえばスゴロクと、
はい、あ、まさにもうランダムのみのような感じですよね、
うん、そう、まああれはサイコロというランダム装置を使ってゲームを作っているわけですね、
はい、ですね、
まあ、一番サイコロだよね、うん、
あのまあサイコロってあの一番ポピュラーなランダム要素ですよね。取り入れやすい感じの、
うんうん、そうですよ。それが結構そのゲームっていうとサイコロ使ったりカードデッキを使ったりということで、ランダム要素を使っています。
はい、
作っていますね。そうそうそう、これなんか難しい。
う
ん、うん、大体のゲームなんか入ってるような気がするよね。
はい、むしろない方が珍しいんじゃないかと思うぐらい。
うん、そうなんです
よ。僕はあのボードゲームやる設定いただく前まで、
うん、
なんかそういうゲームっていうんですかね、うん、カードゲームとかがあること自体をもう考えられなかったんで、
うんうん、なかなかボードゲームはね誰かが誘ってくれないとなかなか自然とは知らない。
そうなんですよ。なかなかね、一人でやろうとまず思わないですもん。
うん、まあ、一人用ゲームはあるっちゃあるけども、なかなかね。
ね、まずそこに行くまでが難しいですね。
うん。まあ、テレビゲームがありますからね。
そうなんですよね、最近は。しかも今ネットゲームとかで、ああ、ソシャゲも。
ソシャゲね、ソシャゲ本当にゲームって言っていいのかとか、まあその辺の議論はやめとこう。
ちょっと長く、そっちが本編になっちゃいますね。
それはね、また別の人たちに任せよ。
うん、
そうですね。
アナログソーシャルゲームってあるのか。いや、やめとこう。
止まらなくなる。
アナログソーシャルゲームって。
でそこで、ランダムゲームが得意と言われている高見沢さんとしてはそのランダムの魅力とは何でしょうか。
まあ、いや毎回やっても飽きない点が一番あるよね。
おー、なるほど。ランダムだけに毎回違う。
そうそうそう、うん、局面が違うっていうのがまずいいなという。
うんうん、
ね、今回このね このテーマ提案したの自分なんですけど、
うん、
イメージとしてあったのがやっぱりカタンだとかドミニオンっていう、
うん、
まあ、あの毎回毎回こう局面というかゲーム展開が、うん、場のカードの内容だとか場のマップによってねこう変わってくる、
うん、
そういうゲームが好きなわけですよ僕は、うん。
まずそこのランダム要素で言うと、まず、まあ今例に挙がったカタンとか、ドミニオンだと、まずそのワンプレイごとのサイコロを振るっていうランダム要素と、まあ、カタンで言うとマップ自体が毎回結構適当に決めて、うん、あれってなんか決まりはあったりなかったりするの？なんか
例えば、あれですよね、この土地取れば強いとか、
うん、土地取れば強い、
そういうのはない。
その配置に基本ってあったりするのかね、あれって。
カタンのそういうマップの基本的な配置っていうのはなくて、完全にこう、ランダム？
それが公式なんだ。
そうそうそう。
なんか、あれ資源の偏らないようにするとかっていう決まりは別にないんだ。
あ、なんかあのタイル上のプレあの数字のあれが隣同士に6とか8とかが2個以上並んだらダメよとかそういうのはあった
気がする。
あ、なるほど。 3個並んだらダメ
だ。あ、3個はさすがにそうっつって、
うん、でもまあそういうルールがなければ OK だっていうはずで、
うん
うん、それ以外は制約なかったかな、
うんうん、
でなんか2つさっき言ったようなゲームでどっちも共通してるのが毎回のプレイ感を、
うん、
プレイヤーのプレイゲームをしている時のプレイ感を毎回変えるためにどうしてるかっていうのがあると思ってて、
うんうんうん
うん、例えば、うん、ドミニオンだったら、うん、そのゲームで使えるカード自体が毎回毎回変わるから、うん、それを元に作るデッキが毎回変わるわけで、
うん、
それによってプレイ感が変わります、
うん。確かにドミニオンはそのカード拡張としてどんどん新しいのが出て、うん、どんどん新しい遊び方ができるっていうのがすごいとこです、
うん、あれ本当にうまいバランスです。
そうそうそう。カタンの方もマップが毎回変わりますと、
うん、
はい。
でマップも変わるし、かつたとえ同じマップができたとしてもその上につける数字、
うんうん
が毎回変わるから、出の、うん、その資源の出目の出やすさっていうのも変わって、
うん、
そうすることによってまたプレイ感が変わりますと。
そうだよね。
っていうこの、そのプレイ、毎回のプレイ感を変えるためにどうしているかっていうのが、
うん、
ランダム要素を語る上で一番大事なあれなんじゃないですかね。
そっか。その、それを今言ったのはゲームの全体的なゲーム版自体がランダムに変わっているっていうところね。それによって、
ああ、そうですね、
うん。だからなんていうか、まずランダム要素っていうとそのサイコロを振ってるっていうこと自体がまずランダム要素、運要素としてあります。それのプレイの外側というかゲーム版自体も変わるからそれによって戦略を考えなくちゃいけない。
あ、そうそうそう。
だからつまり大きいゲーム版でのランダムによって戦略も考えなくちゃいけないし、うん、毎回のダイス振るっていう運要素も必要っていうバランスが取れてると、そんなゲームってことかな。なんかカタン語るんだちょっと。
カタンね。
カタンちょっと。
まあその運要素ゆえに、
うん、
初心者が初心者に教えた場合クソゲーの特化すんです。いまだに忘れないトラウマ。ジョヤの鐘聞きながら男3人がテーブル囲って延々とサイコロ振るだけの仕事なんですよ。
誰も出ないの資源。
誰も出ないです。みんな持ってる資源しか出ないんです。確か、資源って3種類でしたっけ？
5種類。
5種類でしたっけ？ で、あの4種類はみんな持ってるんですけど、残り1種類が、うん、レンガとかなんかそういうのが誰一人出ないんですよ、う
ん、そういうためにあの攻撃とかがあるから、
うん、それなんで攻撃しなかったのっていうところが気になるんだけど、
攻撃っていうのは他プレイヤーとってことですよね。
いや、そうそうそう、同じ資源4枚で何でも交換できるんで。
え、そんなのあったんですか？あ、じゃあ多分その時
は初心者だから分かんないと。
そうなんです。あの2号教えてくれてた2号がまだ初心者だった頃で、うん、多分それを知らなかったんだと思いますね。でみんなだから同じチップを何枚も何枚も持ってて、うん、もうただただサイコロを振って、うん、あまたこれパワーっていう一応制してはいるんですよ、その欲しい資源、うん、出ないんですよ、
うん、そこが恐ろしいとか。
まあでもやっぱりですね、うん、こうちょこちょこやってくるとまたやりたいって思いますね。ああ、うん、持ってきますね、うん、あの当時はもう二度としねえとか思ってたんです
これこの前すごい久しぶり
うちに来てやったっけ。
あ、いえ、カタンはやってないです。
あ、ドミニオンやったんだっけ。
ドミニオンやりました。錬金術のやりましたね、うん、拡張。
錬金術。ああ、そうだそう
だ。あれ面白かった
ですね。錬金術と基本で全然その金貨の価値が違うところがすごい。
あ、そうですよね。あれすごかったですよね。ちょっと待って、金貨コピじゃんとか思った
よ。ものすごい軽い、安く手に入る。
なんかインフレ感半端なかった。
うん。
でもあれ多分また別のカードと組み合わせると金貨がまた重要になってくる
感じ、うん、僕はもうやったことないからよくわかんないんだけど、あとウェブで陰謀ぐらいしかやったことないですか。
そうそうそう、
陰謀
またね、新しくそろそろね拡張解体してもいいかもしれないね、
うん、
ドミニオンの拡張本当面白いですね、
うん、
ね、またみんな誰か買ってもいいのよ、
うん、
買ってもできない
うちに来てもいいのよ、う
ん、お金出してくれたら行くっす、飛んで、うん、飛んで、飛行機的なもので
飛行機宿代は、宿は提供する、
うん、うん、まあそれだけではありがたいんですけどね
確かに遠いもんね、
うん、
そうなん
ですね。で、そういえばね、この前久しぶりにカタンやりましたね、うちでね、
やったやった、すごい久しぶりだ。それで結構あの時は6とか8が出たね、珍しく、
うん、メンバーが、
うん、
僕と、
はい、
ウヌンさんと、
はい
はい、
あと、
はい、
20回記念の時にちょっとゲストで出てくれた、
うん、
はい、
違う、カズヤ君、カズヤ君、カズヤ君ね、
うん、カズヤ君ですね、カズヤ君と、あと、はい、2号夫妻。
ああ、ちょっとそれのタクはや、あれじゃないですか。
で、
よかったんですか、はい。
で、2号のところが、
うん、
嫁がサイコロ振ったんだよ。
ああ、なるほど、そういう対応してきましたか、あいつ。うん、
で、嫁が、はい、一応メインでこうサイコロ振ってどこにどうしようっていうのを考えつつ、裏であいつが手を引いていろいろ考えるっていうことね、
はい、なるほど、
それがね強かった。
あいつね、なんか人の裏に隠れてコソコソするとき強いんです
よあいつね、6、8とかで羊とか小麦の出やすいところを押さえつつ、
はい
うん
はい、
麦の21貿易を初期でゲットしてたから、
うん、
定期的に、麦を使っていろいろ供給できるようにしていたんだけど、うん
はい、
途中までは利害が一致したから俺組んでやってたんだけどね、
うん
うん
はい、
でもこれ以上やられるとまずいなと思ったら、うん、なんかサイコロのが素直すぎて6とか8ばっか出ちゃって、
うん、
止められなくなっちゃって、
うん、
あ
そのまま逃げられた、
うん、
マジっすか、
やっぱあれスタンダード版だから あのサイコロが違うからそうなのかなってちょっと思ったんですよ。
でも俺別で やるときあんな素直に6と8出ませんよ。
そうだった。でもさ、7が全然出なかったんだ
よね。7ね、出なかったね。あと10が出なかった。
出るはず、
うん、10出なかった。
絶対その、7出て勝手に動くだろうと思って、あんまりその盗賊動かさなかったら全然ダメだった。戦略失敗。
なんかそういうとこで戦略崩れるときありますね。
うん。
皆さんね、最初はすごい調子よくてね、一番最初に開拓地新しいの建ったりとかね、調子いい出だしだったんだけど、
うん、ちょっと止められ
たら、
うん、
うん。で、もう一人全くあの資源に絡まれないという昔の君たちみたいな、
はい。
あんな感じになっちゃって、
うん、まあね。あれだね。多分あれ、赤順がね、タカさんの次だったから
ね。ああ、吸われてたんですか。
うん、サイコロ振るだけの機械かよ、みたいなこと言って
た。それもう人じゃなくてよくねっていう。
うん、あの自動つもぎりマシーンみたいな感じですよね。マージャンで言ったら。
切なすぎでしょ、それ。
行けそうで行けなかったから、またしばらくいいやって思った。買った
。でも僕またあれですよ、
うん。
2週間後ぐらいのあれに出るから、うん、その前に3回ぐらいやりたいなって。
あ、うん、そうですね。もうちょっと練習していただいて、
うん、
相手をボッコボコに。
うん、ちょっとね、行ってほしいけど、そこは。
ちなみになんか見学とかできるらしいので、暇な人はよかったらどうぞ。
どの辺だっけ？
ね、
うん、
都内の、うん、一回場所が変わったんだよな、確か。お茶の水か、いや、お茶の水じゃないな、その近くの、
うん、
神宮球場とかがあったあたり。
うん、
ちょっと待ってくださいね。今調べます。
はい。やっぱカタンね。やっぱあそこのランダム要素は恐ろしいもんで、本当にサイコロの目が悪いと何もできない。
そうですね。やっぱりあのサイコロール系で究極の形ですね。カタンって。
ですね。はい、場所が、まず場所、日時、8月3日。うん2週間後ですね、うん、の9時半から5時まで、
うん、1日
日本青年館ホテル3階国際ホール、
うん
駅でいうと中央線の千駄ヶ谷駅とか東京メトロ銀座線でいうと外苑前駅などから、まあ、徒歩5分以上10分未満ぐらいのところですね、
うん、
で会費が参加費1000円の、
うん
定員がもともと120名でした。が、
うん、
ちょっと申し込みが殺到したらしくって200名になりました。
そんな増やせ大丈夫
はい。なんか結構すごい。
もともとなんかね同じホテルのちょっとデカめの会議室でやる予定だったらしいんだけど、
うん
はい、
ダメだろこれっつって。3階の国際ホールになったっていう
まさかの人気だったんですね。
と言いますのも、
うん
これ受付始まったのが、うん、ゲームマーケット以前なんですよ。
うん、なるほど。そっか。
で、僕が申し込みやってるよって知ったのがそのゲームマーケットの時に、
うん、
GP の社長から直接今受付やってるよって言われて、
うん、
その時点で120近くまで行ってたらしいんですよ。
うん。あ、なるほどね。社長の広報によって。
そうそう。で、
すげえ社長、さすが。
なんか開催の2ヶ月前なのに、もう定員超えてるってどうなのよっていう話になってたらしくて。で、じゃあ、じゃあ増やすかっつって。
すげえ。
で、ちなみに、
はい、
この人数が増えたおかげで、
うん。
上位大会、 これに勝つとファイナル東京大会っていうのがあるらしいんですけど。
ファイナル東京って何
で、これの、あの、に出れる人数も増えたらしいです。
チャンスが増えた。
チャンスが増えた。で、ちなみにそれは8月の24日にあります。
暑い夏が始まる。
暑い夏が始まります。見学も可らしいので、まあ、これを聞いている方、カタンってどういうのだろうとか興味ある方はぜひどうぞ、
結構これ見てる方が楽しいのか
なあと言ってるうぬさん、じゃあよかったらぜひ、
行くかもしれません。
はい、
未定ですが。
はい、まあ、ちょっとなんかだんだんなんかあのカタン大会のなんか PR 大会になっちゃってますけど、
大丈夫、ポッドキャスト、ボードゲームポッドキャストっぽいから大丈夫です。あとランダム、普通いろいろランダム要素あるゲームいろいろあるけども、逆にそのランダム要素ないっていうと
ガチガチのなんかロジカルゲー、
だから結構やってるのだと、あれだね、ドクロとバラとか。
あれはでもなんか逆に運要素って言うんですかね。あ、ランダムではないけど、ね。
でも運か、運か、結局読み合いで自分で相手が決めてるんだから。
まあ、心理ゲ
ー、心理ゲーか。
人狼とかと分類するような人、あの心理ゲーですよね、きっと。
そうそうそう。
うん。
まだやったことないのか。
そうですね、それ
やったことない。いや、そんな、あ、マジか。
一回やってみっか。多分ドドントフでトランプで頑張ればできると思う。
あ、ほんまですか。やってみたいです。
うん。
あと僕が知ってる中では、あのプエルトリコとか。
プエルトリコもね。ワーカープレイスメントゲームって結構そうなのかな。
アグリコラなんかは俺、そうだと思ってる。あれは運要素、運要素、ランダム要素全くないと思ってる。
ないね。順番、順番に役割を取っていって、資源を取ってきて、家を作ったり、子供を作ったりするゲーム。
お
ぉ。で、農民として生きていく。
本当に何のあれも余地ないよ。運とかランダムとか。
おお最近はでもそういうのも結構目についてきますよね。
ちょっとね、ワーカープレイスメントゲーが好きな2番機さんがいないところで喋ってるので、あんまりこれ以上言わないけど、何がどうなんだろうと。結構ちょっとランダム要素あったが好きなんだよね。
そうですね、僕もやっぱりちょっとはある方がサイコロ振ったりとか好きですね。
運的にも割と僕そのタカさんのラックドレインに対する抵抗力が若干ある
ですよね。あのなんだかんだで結構すり抜けてるんですよね。
でもそれを超える供給源があると負けるんだ
けど2番機のように
割とね、1対1でやると勝ったりするもんね。なんか、
ああ、そうですね。
ああ、
割と勝ってます。
この前ね、ロストレガシーとかね、やった時とか。ラブレターはどうだっけな。
ラブレターも負けましたよ。
ね、意外とね、1対1だと勝ってるんだけど。
カウンターなんじゃないですか、本当。実は。
あんま記憶あんまりねえんだよな。
で、あとなんだろうな、ランダム要素ないけどドクロとバラすごい好きなんだよね。でもあんま勝てないけどね。
あれは、でもあれはね、シンプルだし、すぐ決まって何回でもやれるから楽しい、
すごい楽しい。ではいい、
やっぱランダム系のものは何回やってもその全く違う展開になるのが 本当楽しいですね。あの一番最初に北川さん言ってましたけど、
うん、
やっぱそれがランダム要素のあるものの醍醐味なんじゃないかなって思ってます。
うん、それはいいね。何回でもできるっていうところがアナログゲームのいいところで、
うん、
やっぱ人とやるっていうこと自体が相当なんていうかランダムじゃないけど、毎回違う展開になるっていうことは、
コンピューターのあれとまた違いますもんね、
うん、
全然違いますね。あれは
ピタゲームはまあなんつうか練習すれば絶対勝てるようになっちゃうっていうか
ですね。あの例えば、うん、紙プレイ動画とかだって、うん、敵が出現する位置などを、うん、まあもう完全に覚えてしまえば、
うん、
そうそう、
できますからね、
うん
うん。アナログのゲームであってね、人と対戦すると全く人によって全く違う戦略で持ってくるからビビる時があって、
うんうん、
ですよね。
そっか、楽しい。
え、何そのカードをそこで使っ、うん、あ、ただのコケ落としだったとか
衝撃的なのが、たまにドミニオンやる友人がいて、
うん、
はい、
で、そのドミニオンやる友人のやり方が、
うん、
モツくんもこんな感じだった記憶があるんだけど、うん、1ターンに、はい、自分の手札と山札全部1回回し切るのね。
ああ、ドロー中ですね。
ドロー中、そうそうそうそう。なんか自分どっちかっていうと、ドミニオンは圧縮したり、こう、人の攻める系の方が好きだから、
はい、
そういう発想がなかなかなくって。
ああ、もう僕はドミニオンとかだと欲しいカード出るまで引きたいタイプだったんで。もう出なけりゃもう全部引けばいいじゃないっていう、
うん、
多分もしかしたらポピュラーな戦略なのかもしれないけど、俺の周りってあんまりそういうドロー中がいなくって、どちらかというと圧縮勢と、
うん、
なんかこうカードの付与効果でいろいろと やるっていうタイプの方が多かったから、
うん、
新鮮だった。
うん、確かにあれは正しい正しい、
うん、多分正しいんです、はい、うん、戦略として正しいんですよ。
一回回してその、まあ、ある程度は確立できますからね、そのドローと、まあ、アクションがプラスが来れば来るほど、うん、何回でも、うん、
まあいい。
なるほどね。
なんだろうな、もうランダム要素のゲーム、ちょっと自分の持ってるゲームボードゲームリストでも見よう。あ、ランダム要素ないっつ、ランダム要素あるか、あ、キャット&チョコレートだけど
あれランダム、
あれはイマジネーション刺激系でしょ
それはカードの手札は毎回違うから、それはランダム要素だよ。
ああ、確かにそうですね、うん。この場面が来たからこういう解決ができるっていうのはないですもんね。
なるほど。
すげえ使いやすいのもあるけど、ダイナマイトとか。
ああ、もう爆破落ちで全て OK ですね。うんうん、
あ、そう、学園編だったら大体エロ本で OK です。
そうなんですか。
さえ OK。
中学生か。
学園はね、だいたいその辺で落ちに落とせばいい。
まあもう訓練された兵士でも、
うん、
もうね、集中そがれますしね。
うん、あ、そうだね。
もう CQC の人が対応しますから。
うん、あんな状況ではね、戦争中だから貴重な、
しょうがないですね逆に多そうな気がするんですけどね。
なんだろう、意外とこう自分のリストを見ると操り人形ってランダム要素あるっけ？
あんまりないイメージ。
ないけどこれも好きなんだよな。結構自分で手番が変わるからね、あれ。自分の選んだやつで変わる。戦略。戦略と読みなのか。そっか。勝手に決まらないっていうことは、その他のプレイヤーの戦略を推理すれば有利に進められるっていうことなんだね、きっと。
あ、そういうのは。そうですね。
意外とランダムないな、部分とこは。
僕はまあシェフィーとかしか持ってないんで。
シェフィーランダムがね、あれ。
そうですね、あのやっぱデッキが、あの何引くかっていうので。
うん、シェフィーは、あれは自分に、自分との戦いだから、ある意味。ストイック。
じゃあ例えば今ランダム装置でいうとサイコロとカードデッキがあるじゃないですか
今、はい、
その他って何かある、
ね、
他のランダム、
ルールがランダム、
ルールがランダムとは、
例えばあのロストレガシーってあるじゃないですか、
うん、
あれも、
うん、
あの使うカードは全部で1回のゲームで使うのは16枚なんだけど、
うん、
その16枚のカードの使い方っていうのが、
うん、
あの拡張っていうかシリーズごとに全部違ってて、
うん、いっぱいある。
そうそう、あの1から16までの、うん、まあ、全部で16枚のカードの使い方っていうのがそのシリーズごとに、
うん、
まあ、違う。だからそれがルールが違うっていうところで、
うんうん、
まあ、そのどんなシリーズを選ぶかっていうところで、
うん、
プレイ感が毎回変わるっていうのは、
うん、
一つのランダム要素のかなと思ったんだけど、
うん、
同じシリーズを使い続けたらランダム性なくなるなっていうところで、ちょっと違うかもしんねえな。
ランダムでなんか、でもそれはルール、なんていうか、ゲーム版が変わるっていうさっきの、加担的な
感じですか、
ゲーム感の違いっていう感じか。ランダムってある、とりあえずランダムについてウィキペディア先生に聞いてみようか。
困った時の、
うん、ランダムっていうとランダムとはデタラメ乱雑であること、何らかの法則性規則性がないこと、人為的作為的でないことらしいので、
うん、
もっと本当に自分でもわからないっていうところを作りたいときに使ったね、サイコロとか。
なるほど。完全に神のみぞ知る感じの。
うん。うん、だから何だろう。
サイコロとデッキ以外のランダム。
うん。ルーレットとか。なんかサイコロと変わんねえよ。
そうですね、ルーレットってなんかサイコロのイメージがあります、ね、そうですね、本当にそれ以外って何もなんか思いつかないですね。
あと抽選くじ引き。
ああ、なるほど、ビンゴゲームみたいな。
そんなゲームあるのかな、ボードゲームでくじ引きのビンゴもそうだね、そういう。もし何か新しいランダム装置を発明できれば、それでゲームができないかなと思ったりして。
ですよね、何かそういうのできたら楽しそう。
何、うん、か新しい。あとはランダム要素を追加するって言ったら、あのルール、やっぱりルールだと思うんですよ。
ルール？
うん、あの三撃ルーパー的な。
うん、結局それランダムっていうより同じゲームで違うプレイ感っていうことじゃないの。
そうですね、あれは僕もそのイメージに近いですね。あのプレイヤー側としては、
うん、
まあランダム的なものはありますけど、
でもちなみに、
うん、
その、はい、ランダム要素を、うん、あのゲームに取り込むのって作る側からしたら何のためにやってるかって言ったら、うん、毎回のプレイ感を変えるためっていうのが多分目的の一つにあるんじゃないかなと思っていて、で三撃の、ルールをこう毎回毎回組み合わせを変えることによってプレイ感が変わるっていうのは、ランダムと、ま、同じ目的のためにやってる手段じゃねえかっていう。
やり方は違うけど、目的は一緒っていう感じですか。それはそういう見方は確かにあるかもしれないですね。
ほんまにそのゲーム版が変わるっていうのは結構その現代的なゲームっていうイメージがあるんですよ、うん、昔からあるゲームだったら、ね、将棋とかだったら完全に変わんないでしょ。
いつですね。
麻雀とかもみんな対等な同じルールでやってる。これそういう、だからカタンはかなり新しいゲームなんだねっていう感じがするんですよ。
そうですね、あの地形をまず作るところが面白いですね、
うん、
あれ、
うん、
うん、
この反撃、結構三撃ルーパーはまたその一歩先っていうか、またそれも全然違うゲームだからなかなか語りづらい。
そうですね、
ちょっとジャンルは最近新しいゲームよりもまたちょっと違うから難しいと思うんですけど、でまたやりたいんです。
やりたいです。あれ
ちょっと、ね、4人集まらないとできないんですとか、
そうね、
それプラス結構時間もかかりますもんね、
うん、多分慣れれば、
う
ん、
あ、し
っかりシナリオもあるんで、
うん、僕はあとあれ、
うん、
TRPG やりたいっす。どっちもやりたい。まず今は三撃やりたいんですけど、その次あたりにやりたいっす、うん、TRPG。
TRPG やる、うん、そろそろ。
せっかくカンコレ買ったのに。カンコレをやりたいっす。
あ、なんか昨日見たら、はい、建造の章 2とか出てる
んで。あ、2があるん、確か。
買いに実装とか書いてあった。
そうなんですよ。もう一回もやってないから僕買うの諦めてます、うん、だってカバやらないの買ったって。
やろう、
やりたい、
まあ、どんなゲームだかよく分かってないんだけど、あんまり読んでないんだかったけど、
まあ大体サイコロとかで全部決まります。
うん、やっぱそういうサイコロがあるっていうことによってなんとなくできるからね。
あんまり、
そういうランダム要素に加えることによって、入りやすくしてるっていう面もあるんじゃないですかね。
うん、
そうですね、まあ、とりあえずサイコロに決めさせたらいいや的な感じがあって、手軽さがすごい増しますね。
うん。うん、そうですかね。
あとは、ランダム要素がないゲームは基本的にルールをに覚えて、うん、覚えて、慣れるまで、
うん、
すごい大変です。
うん、
うん、確かに、ね、
そうだね。まあそれが楽しいんだけどね。
そうですね、ルールが理解できるようになって、うん、で自分なりの戦略が組めるようになったときはすごい楽しいですよ。
うん、
あとよくなんか言われるのが、うん、まあ、トレーディングカードゲームあるじゃないですか、
うん、
なんかあれはよ、運ゲーじゃないみたいなことをよく言うじゃないですか。でもあれ完全に運ゲーしかないですよね、
うん、
戦略は確かにできないで、組むときには立てれますけど、
うんうんうんうん、
それをまず成立させるのにドローン運が圧倒的に必要ですよね。そのカードばっかりで固められるわけじゃないんですから、
うんうんうん、
なので僕はラジオ始めて、
うん、
話題に1回に上がった うん、何かの、カードゲームの漫画で、うん、こんなのただの運ゲーじゃねえかっていうあの名言を未だに忘れてますね。
それなんだっけ、バディファイトとか言うと。
バディファイトでしたっけ。こんなのただの運ゲーじゃねえかっていう。
アニメでワンタンキルをかましたりとか。
これはきっと検索すれば出てくるんでしょう。
ですね。あとよく遊戯王もドローして勝ってるじゃないですか、うん、僕のイメージなんですけど、
うん、なんか最後 の切り札を毎回毎回一発引きしてるからね、腰痛いタイミングで、
ドロー、しかもそこからまたなんかこうまたドローしたりして、それでその切り札カード引きまくって勝つっていうようなパターンが多い気がするんですよ。
うん、
そりゃあんたそんな必殺カード来たら勝てますわみたいな。
やっぱそこが弱点でもあるんだよね。その結局運によって勝てれば嬉しいけど。
そうなんですよね。うまくいけば確かに嬉しいですし、まあ戦略立てる時とか、まあカードのバランスとかも大事で。運以外のもあるんでしょうけど、基本が運ですから。
うん、
その2号と僕は高校同じで、
うん、
まあ、高校の部活、
うん、
途中とかでガンダムウォーっていうカードゲームをよくしてたんですよ。
うん、
懐かしい。
はい、あの時ので、それで資源みたいなのが、まあ、国力 を絶対入れないといけなくて、
うんうん、
で、まあ、それが引いても引いても出ないときと、引いたら引いただけ出るときがあったりして、なんかすごいもう、どんなモビルスーツでも開発できるような国力が溜まってるのに、国力しか引けないとか、もうモビルスーツ引けないとかが多々あったんです。
うんう
ん、最近、そういうのをふと思い浮かべて、
うん、
もう完全に運ゲーだな、あれっていう。
難しい。こうバランス取るっていうところが
難しいですね。そういうカードゲームっていうのは、うん、デッキ構築型だとそこも考えつつできるじゃないですか。
うん、
例えばまあ単純に言ったら、さっきみたいに僕のドロー中みたいに、
うん、そう
だね、引ける自信がないんだったら、もう引けるまで引いてやれた精神で、
そうだね、
デッキ型はまあ、圧縮型で引きやすいように、うん、他のいらないカードを捨てまくって引きやすくするっていう、
うん、僕もドミニオンの方がどっちかっていうとカタンより好きですね。どうにかなるかっていう。頑張ればどうにかなるか。
確かに一発逆転できるときありますもんね、やっぱり、
うん、結構ずるずるとやる時もあるんだけどね。
そうですね、まあ、可能性があるっていうだけでちょっとは希望が持てる時ありますね。
そう、やっぱりそのランダムの良いところは次はいけるかもしれないっていう気
分。ちょっと希望をちょっと与えてくれる時があったりするんですよね。
でも簡単に絶望も与えてくるけどね。
そう。
そうなんですよね。いや、もうそろそろ来る、そろそろ来るみたいな感じで引いたらもう絶望しかなかったとか、うん、
そう、この前のカタンもね、全然引いても騎士カードも来ねえ。4枚ぐらいあって、5枚ぐらいあって、騎士カード2枚で騎士団も作れないし。
しかもで特になんか自分に必要のないなんかスペシャルカードみたいなの引いてます、
ね、あったあった、ほんとね、怪盗剣
ですから
ね。街道、全然その長い街道作って何のに街道建設持ってたりしてた。これを和也くんにあげたかった
って。かわいそう。
で、完全にもう分断されてる時、
ね、あれはやられたな、
うん、反省会。まあそんな反省会も始まったところで
、
はい、メインはこんなもんですかね。こんな、いつもこんな結論出ないっけ？大丈夫？
いいんじゃない？
いいんじゃないですか？
こんなもんか。よし、じゃあエンディングいくぞ。
は
ー
い。
イエーイ。
はい、どうも。
はい、どうも。
あ、なんとか頑張ってやってきてまいりましたけども。
うん。なんとかなって、ね、割と、
そうですね。思ったより会話は弾みましたね。
案外3人の方が回る？いやいや、これは危険な発言だった。
これから3人でしろって言ったら多分無理っすよ。
うん、これ神回で、もう二度と来ない神回ですよ。神がかった回。
もう勘弁してくださいっていう回ですな。
あと頑張って来てまいりましたけど、うん、
はい、
ガンダムゲーム、ガンダムゲームじゃねえ、ガンダムについてた。今日タカさんはランダム要素全くないゲームで好きなゲームってある？
比較的っていう意味で言ったら、うん、プエルトリコは好き。
あ、そうなんだ。
お、確かにあれ。だからたまに誘う。
うん。
そうでしたね。この前もタカさんからでした。
うん。
勝てなくてもまあ楽しい。
うん。うん、確かにね、勝てなくても楽しいゲームってあるんだよね。
うん、
そうですね、
うん、結構ドクロとバラ結構勝てないけど好きよ。
ドクロとバラはやってるのが楽しい、うん、
これはね、
勝てなくても楽しい。
これは結構勝負するっていうこと自体が楽しい。
うん、
ここで
そういうゲームがすごい、
そう思う
とプレーやるだけ、うん、
あと赤ずきん結構ゲーム的にはドクロとバラに近いと思うんだけどさ、
うん、
それより若干戦略できる、結局負けた人がその役職を選ぶから、いきなりこの話してるけど、この同人ゲーム知ってる人少ないです、
ね、もう一回説明した方がいいかもしれない、
うん、赤ずきんは眠らないっていうゲームがありまして、それは役職が赤ずきんと狼と親豚子豚っていうのがいて、それは毎回役職が変わるんですよ。カードで渡して、それで狼の人は誰かを食べに行きます。で、狼じゃない人たちは、狼が来るって予想してトラップを仕掛けるか、来ないって予測しておやすみなさいって言って眠るかのどちらかを選びます、
はい、
それで狼が来た時にトラップを仕掛けていれば得点がもらえます。その時狼の人は得点がマイナスになります。で狼が来てない狼が来ないって予測して眠った人に狼が実際来なかった時も得点がもらえます。でその時に狼が来ちゃうと食べられちゃうんで得点がマイナスになるんですが、
ああなるほど、はい、
そこがドクロとバラに似てるなって思って、誰かを指名して、でそれがドクロかバラかどっちかっていうところがちょっと似てるなって思ったんだけど、結構その役職によって得点が違うんですよ。赤ずきんの人は、
はい、
罠にかけた時も眠った時も得点が3点になる。
おお。
親豚は2点、子豚は1点っていうふうに違う。それによって、はい、狼の人も狙いがその赤ずきんを食べた方が、得点が高いから、
ああなるほど、赤ずきんを狙い、
うん、狙いやすいんだけど、はい、それを予測してトラップをかけられるかもしれないっていうところがあって、
ああなるほど、シンプルですけどすごい面白そうですね。
これがね最近評判いい、
うん、お
ーカードの、ね、種類がねすごい少ないくせに楽しいんだ。
そうですよね、だって、ね、寝るかトラップかとあと役職カードだけでいいですもんね。
あと特典がなんかおはじきじゃなくじゃないんだけど、なんかね透明なガラス製のやつで綺麗だったり、
綺麗な、
あ、あと絵が可愛いとかね。
ああ、ちょっと 手に取りやすいですね、絵が可愛いっていうのは、うん、
これはすごいいいですよ。ここそんな最近評判いいとか
ですか。またそういうのやってみたいですね、
うん、これがなかなかウェブでできないから、そんな感じですな。これなんでそんな話になったんだっけ。
あれ、あれ締めに入ってたはずだったけど、なんでだっけ。
じゃあ、
そういう時もありますよ。
そうですね。そんな感じで、じゃあお知らせにしますか。お知らせにしましょう。なんだっけ。今更ゲームクラフトでは、メールアドレスを持っています。ご意見、苦情、その他もろもろメールをいただければこちらで大切に読みまして、反映したりしなかったりっていうか、まだ来たことがないらしいので、
そろそろね来てもいいんじゃねえかなっていう、
の、メールアドレスが a.andraph@gmail.com とこういう形になっています。その他にツイッターもありまして、やっぱり時代はツイッターっていうことなのか、 LINE の方がいいのか、そんなこと余計なこと
LINE？
ツイッターでは@adnraph2013AD グラフ2013という、これなんて言うんだっけ、アカウント、
アカウント
名っていうのか、あとでこれを検索していただけるとなんかいっぱいつぶやいてます。
ツイートはやってないんです
よ、うん、まあ、そういう人もいるんですよね。あと、ブログもあります。だいたいこのポッドキャストの更新やら、たまに私がなんか不定期ゲーム大会っつってなんか紹介したりしてます。その時の感想とかをちょろっと書いたりしています。それが、URL が http://a-and-dgraph.net というアドレスでやっています。そんな、そのぐらいだっけ？お知らせって。
そうです。多分。特に把握をしていないって。
これでいいんじゃん。
うん、そっか。あ、ツイッターでは、あ、喋ったな。うん、言った。
あ、お返事、感想、何でもお願いします。
そうっす。
待ってまーす。
きっと、2号さんが答えてくれます。なんか言ったら。うん、まあ、そんな。うん。
はい。ん？なんで僕のパソコン、ツイッターできねえんだ。
できないってこと
あんの。
できないことはね、
スマホもなんですけど、ツイッターダウンロードして、うん、でまあ開こうとするんですけど、読み込み中の表示がずっと出てて、 あの何にも表示されないんです。
なんかやってブロックされてる。そんなことない
。いやそんなはずは。
炎上しちゃって。
いやそんなことつぶやいてか特につぶやいた覚えも何も。
俺でもなんかゲームのことつぶやいてる勝手に。ついきなんかたまに見るですね。
うん。マジ？
僕が今やってるゲームはこれですみたいな。
ああ、それ、あ、それは出ますわ。でもそこから自分が好きにコメントっていうんですかね、を見たり書いたりする画面に行けないんですよ。
それはおかしい。
そうなんですよ。なんかわけがわからない。
そんなことあんのか。
ちなみにやってんのはスマホのゲームですね、これ。
そんな感じだなってやった。
はい、なんか日記書いたらガチャ1回なんかゴミが出るやつがいけるよ。ゴミしか出ねえ。
それもね、
ただでいいもん聞かせてくれる著者なんてない。
え、カンコレはずっと無料でやってるんです
か。あー、そうでしたね。カンコレはなんていうかサービス良すぎてその著者ってイメージがなかった。だってブックティンで全部手に入るじゃないですか。一部もう手に入らないと思います。
だって本当にね、あれだもんね、うちも課金するなって言ってるもん。
そう
ですね、大型関係とすると注意される。
何もしないでください。あとは友達招待のキャンペーンとかあるじゃないですか。カンコレ今中止しましたからね。
そうなの。
もう呼ぶなと。友達呼ばんって言って。確かその中止してましたよ。ツイッターで。なんか言ってました。ですね、ウィキの方に運営が発言してるのをまとめたやつがあって、その中に友達招待のキャンペーンはないですっていう中止しましたっていうのがあった気がします。
すげえな、何なんだ。でもこの前ビスマルクが来て嬉しかったです。
おめでとうございます。
まあ、あとはなんだ？なんか宣伝したいことはありますか？っていうのは。
さっきもたっぷりやったんで。
うん、そうですね。そういうの。僕も言っちゃったしな。もうビスマルク言っちゃったしな。じゃあ、松雪。
あった？じゃあ、パンコレで会議が追いつきません。ヘルプミー。
まあ、僕もそうですわ。全然。
もう全然今もうやる気が出ないレベルで追いついてないです。
まあまったりやっています。
そうですね、これもカンコレの魅力の一つですよね、うん、別にそのアップデートごとにそれを追わなくてもまったり自分のペースでやっていったら十分楽しい、
うん、
あと一応カンコレの、うん、やっぱいいです、やっぱなんでもね、
どうなんだ。じゃあそれ
はいえ、ただ捕鯨が出ないだけで死にかけてる。
僕まだね、そこの出るステージすら解放してない。
え、
その前ね、
いや、絶対出てます。2の5ですよ。
2の 5？
一番、はい、
2の5の最初とかでいいの？2の5は何かあった気がする。
はい、沖ノ島戦闘所。
そうか、まあ行ったことないんですけど、まだ。この前やっと3の4クリアしました。
まだ5回復してないん
ですか。まだ4の4のゲージ1個も減ってないから。
マジで、もうなんかサクッといけそうな雰囲気です、
ね、多分いけると思う。だってあの混合型回になってる人全員回になってる
し。ですよね。
まあゲームは人それぞれまったり楽しんでいきましょうっていうことで、はい、本日はそろそろ時間となってしまいました、
はい、
では これいきなりお休みなさいって
休みみたいな感じだったような、
じゃあ本日はこれまで。おやすみなさい。
おやすみなさい。
おやすみなさい。あれどこだっけ。
おやすみなさい。
はい。
ちょっと難しいね。